こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。20年以上1000組を超える飼い主さんとワンコさんに向き合ってきた経験から、コントロールよりコミュニケーションをテーマに、愛犬と心が通い合う関係づくりのお手伝いをしています。さて、先日、暑い夏はお家でね、水慣れのエクササイズをしてみましょう、いかがですか、というようなね、配信をさせていただきました。それに対してご質問をいただきましたので、こちらで紹介させていただきたいと思います。特にね、お水が苦手だよというワンちゃんに対して聞いていただきたいなと思います。この番組では、お迎えからお見送りまで愛犬の一生を7つのフェーズに分けて、それぞれの時期に寄り添った学びとヒントをお届けしています。今回はハッシュタグ3番正犬になります。先日ね、私がゴールデンウィークが終わってね、暑い時期になってくると、私は自分の行っている犬の保育園の活動の中で、水に慣れるエクササイズを入れていますということをお伝えしました。その後ね、こんなご質問が来ました。のちゃん先生、こんにちは。うちの犬は水が苦手なようです。小さい頃、水遊びにワンちゃんのためのプールに連れて行きました。ですが、そこで泳いだ後に水に入るのが嫌になってしまったみたいです。シャンプーやシャワー、トリミングは嫌がらずに受けさせてくれるんですが、川に連れて行っても海に連れて行っても、自分からお水に入ろうとはしてくれません。小さな庭があるので、なおちゃん先生が言われたように、今年は庭にプールを出して少し水慣れをさせてみようと思うんですが、自分からお水に入らない子は難しいですか、というようなご質問をいただきました。ご質問いただいてありがとうございます。最近はね、ワンちゃん専用のプールやハイドロセラピーの施設なんかもあったりして、まあそうじゃなくてもね、ワンちゃんを川で遊ばせたり海で遊ばせたりするような映像とか動画ってね、皆さん見たことあると思うんですよ。逆に猫ちゃんをね、プールで泳いでる動画とかはね、あんまりないと思うんですよね。うん。これは生物学的にね、猫ちゃん、猫科の生き物って、一部のジャガーとかトラとかを除いては、水がね、あんまり得意ではないので、自らね、積極的に水に入っていくってことはしない子が多いんですけれども、ワンちゃんたちっていうのは、意外とね、犬かきなんていうものに代表されるように、水が得意、泳げるというイメージ、皆さんね、あると思います。なので、じゃあ、すぐにね、水に入れたら泳げるかって言うとね、これはそうじゃないんですよね。うん。そして、前回の配信でもお話ししたように、水に親しみやすいワンちゃんと、親しみにくいワンちゃんがいます。前回はね、レトリーバーさんや、トイプードルさん、まあ、プードルさん系ですね、は、比較的、水遊びだったりを楽しんでくれるんだけれども、柴犬さんとかチワワさんは水が苦手な子たちも多いですよ、という話をしました。また、この水がどんな状態であるかによって好き嫌いっていうのが意外と分かれるんですよね。レターのくださった方曰く、ね、お水、水溜まりのところを歩いたり、自分でね、こう、シャンプーだったり足を洗ったりするのは嫌がらないんだけれども、海や川に連れて行っても自分から入ろうとしない。そういった子って結構多いと思うんですよね。こういう子の場合は、水そのものが嫌だというわけではなくて、例えば、川だったら、その流れの速さだったり、水の冷たさが少し自分の知っている水とは違うな、ということで入らなかったり、海だったら波ですよね。それから、ちょっと繊細な子であれば、波の音。ね、これがちょっと嫌だな、っていう子もいるわけです。逆にこの波がね、押したり引いたりするのが面白くて、ザバザバ入っていくっていう子もいるんですけれども。なので、一概にね、水が好き、水が苦手、ということがあったとしても、その水の形状がどんなものなのか。それによってね、 ワンちゃんの好き嫌いって意外と出てくるんですよ。ということをね、今回はお伝えしたいと思います。そしてね、水に親しむというのは、いろんなケースがあるので、例えば、このレター主さんのように、お散歩中に水たまりに足を突っ込んで歩くっていうことは全然抵抗がないのに、プールには自分から入っていかないとか、海には自分で入っていかないとか、スプリンクラーの水とか、ホースで水まきをしている時の水には喜んで、自分からね、浴びに来てびしゃびしゃになるのに、お風呂は嫌いとかね、人間から見ると、同じ濡れるんだから、何がそんな違いがあるのというふうに思うかもしれないんですけれども、ワンちゃんたちにとって、ここって非常に大きな差があるわけなんですよね。いずれにしても、自分のワンちゃんが、例えば、シャワーされたり、水たまりを通過することには、全く抵抗がないから、海や川に連れて行った時に、水の中に入ってくれるだろう、というのは必ずしもイコールではない、ということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。もしね、溜まっている水、いわゆるプールですとか、川ですとか、海ですとか、そういったところに体ごと入っていく、そういう体験をさせたいな、と思うのであれば、やはりそういう機会を作るっていうことが大切だと思います。そしてプールですね。まあ、プールで練習をして、プールで慣れてくれたら、川だったり海だったり連れて行った時に自分から入る。プールにね、自分から入るようになっているんであれば、自分から川や湖、海に入っていくという可能性は高いですけれども、先ほど言いましたように温度が違ったり、水の流れが違ったり、あとはね、音が違ったり、することもあるので、プールで慣れたからといって、アウトドアで楽しめるかどうかっていうのはまた別問題だと思います。ただですね、夏の季節にお水が嫌がらないのであれば、プールで楽しい遊びをしてあげると、私はね、夏の時間のいいエクササイズになるんじゃないかなというふうに思っています。その際には、ぜひね、プールっていうのは、ビニールプールはね、特に縁があって、こう、ワンちゃんが自分でその中に入ることができない場合もあるんですね。大型犬だったら自分でまたいで入れるけど、小型犬だと縁が高くいいので、自分で自ら入るっていうのが難しい場合があります。その時におすすめなのは、ね、最初から水の張ったプールにドボンとワンちゃんを入れるのではなくて、何も入ってないプールを広げておいて、そこにお水をちょっとずつ入れていく。うん、こうすることで、なんとなくワンちゃん自身も抵抗感がなくなっていくと思います。そうやって水位を少しずつ上げていって、その中でも動ける。その中でもおやつが食べれる。ね、その中でもリラックスしてくつろげる。そういった様子を見ながら水位を少しずつ上げていく方がいいと思います。自分から入る子であれば最初からお水入れててもいいんですけども、自分から入れない子はプールの中に入れてから水を少しずつ足してあげるといいと思います。ただしですね、本当に真夏の時期だとしても、水道から直に出てくる水って結構冷たいんですよね、最初はね。なので、本当ね、1センチぐらいの、高さで水を張っておいて、ちょっとね、温めておいてあげて、そこに、冷たい水道の水を足していくっていうのは小型犬はいいんじゃないかなというふうに思います。いずれにしてもね、足が届かないぐらいの深い水の中に突然ね、ワンちゃんを入れるっていうのは、ワンちゃん自身もかなりびっくりしてしまいますし、どうしたらいいかわからないし、ね、場合によっては強いトラウマになってしまいますので、お家でやれるんであれば、海や川に連れて行く前に、お家で足のつくところで、できれば自分からプールの中に入る。もしできなかったら、プールの中に入って、納得感がある中、おやつが食べられる状態のまま水位を上げていく。そういった形で、水の中にいる感覚っていうのをポジティブなものにしてあげればいいんじゃないかなと思います。ぜひ、お家のね、プールの中に入れる際には、おやつとね、セットで入れてあげて、その子自身がプールに入っていることに対してポジティブな思い出ができるような、そんな時間にしていただけたらなと思います。はい。いかがでしたでしょうか。 今回はいただいたレターに少しお答えをしてみました。こんな感じでね、夏にプール慣れ、水慣れ、プールデビューしてみたいよという方は、ぜひね、一気に突然ね、水の張ったプールにワンちゃんをドボンと入れるんじゃなくて、少しずつ足元から水位を上げていく。必ず褒めてあげる。そしてね、そのプールの中で好きなおやつが食べられるかどうかをね、チェックしながら水位を上げていく。っていうようなことをやっていただければと思います。ぜひね、暑い夏、涼しいプールでね、一緒に飼い主さんも、私なんかもね、犬の保育園で夏場にやるときは、靴下を脱いでね、ズボンをまくり上げて、ワンちゃんと一緒にビニールプールに入って楽しんだりしていますので、よかったらね、皆さんもそんな風にこの夏はね、ワンちゃんと過ごしていられてはいかがでしょうか。そして最後になりましたけれども、愛犬のアンチエイジング、脳トレおうち講座。こちらではね、暑い夏、誰もやる気起きないよ、プールの用意めんどくさいよという方はね、愛犬とおうちの中でできる、5分からでもできるね、エクササイズ。こちらの動画、コンテンツとして、動画を視聴していただき、その中にある課題をチャレンジしていただいて、そのチャレンジした動画を私に送っていただくと、添削してアドバイスが返ってくるという形のマイペースにお家でできるお家脳トレ講座販売中ですので、よかったら概要欄からご案内を見ていただければと思います。それでは今回はここまで。最後まで聞いていただきありがとうございました。